初めての万葉集第138回。日本に現存する最古の和歌集、万葉集をわかりやすくご紹介します。行幸先の松千山。朝もよし、貴人ともしも松千山。雪くと見らん、貴人ともしも。月の帯と近江、巻一、55番歌。訳。朝の桃よい木の国の人は羨ましいことだ。松千山を生き返りに見ているのだろう。木の国の人の羨ましいことよ。本歌は、前の歌、54番歌の題詞によれば、すでに文武天皇に天皇の位を譲っていた持統太政天皇が大宝元年701年9月に紀伊国現在の和歌山県に行幸した際に読まれたものです。題詞とは歌の前に置かれ歌の主題や歌が読まれた事情や年月、歌を読んだ人の情報などを記した漢文です。歌を読んだ月の帯と近江は、天武元年672年、壬申の乱に舎人として天武天皇方につき、その功績から和道2年709年に賞状を受けた人物です。本歌を一読してまず気づくのは、第二句と第五句、結句とに同じ語が用いられていることでしょう。同様の例として、万葉集には、桜田へ、たず泣き渡る鮎近方、潮干にけらし、たず泣き渡る、271番歌などがあります。古事記や日本書紀にも同じ形式のものが見られることから、短歌の古い形式であろうと言われています。この時50歳前後だったと思われる近江にとって、馴染みのある形式だったのでしょうか。歌は松千山をいつも見ることのできる紀伊の国の人が羨ましいという気持ちを表明したものです。朝もよしは、貴人にかかる枕言葉で、紀伊の国は、朝のも、古代の女性がまとったスカート状の着物の特産地として、著名であったことからかかります。そのため、ここでは、朝のもも、良い紀伊国の人と訳しています。歌はそうした紀伊の国の人に対して、ともし、つまり、羨ましいと述べているのですが、なぜ羨ましいのでしょうか。それが明かされるのが第3、4句、松千山雪くと見らんです。松千山は大和の国、現在の奈良県と紀伊の国の国境、吉野川、紀の川北岸にある低山です。紀伊の国の人は、その松千山を行ったり来たりして見るのだろう、と、現在水量の助動詞乱を用いて想像しています。つまり、紀伊の国の人は、松千山をいつも眺めることができるのだろうな、と述べているのであり、歌はそのことについて羨ましさを表明しているのです。松千山は、大和から紀伊へ入る際に、必ず通過する国境の山として、都の人にもよく知られた景勝地でした。行幸先の土地は言うまでもなく、天皇の支配下にあります。したがって、その土地の人を読み込み、現地の名所を褒めることは、その土地の支配者である天皇を賛美することにつながります。本歌は、紀伊の国の名所である松千山を褒めながら、そこを支配している天皇をも賛美した歌と言えるでしょう。本文、万葉文化館、榎戸正吾。 万葉文化館イベント情報、特別展、ニューパスト飛鳥藤原から東アジアへの旅、開催中、1月18日日曜日まで、写真家石川直樹さんが万葉集ゆかりの地を撮影した写真作品を展示します。東アジアとのつながりの中で揺れ動いていた飛鳥藤原が浮かび上がる展覧会です。国内の小中学生、高校生、18歳未満の人は無料。その他割引など、詳しくは当館ホームページをご覧ください。写真があります。1枚目、キョンジュ。2枚目、しまなみ海道。写真終わり。石川直樹トークイベント。無料、要申し込み。1月10日土曜日、14時から16時。会場13時30分。一部、石川直樹トークショー。二部、トークセッション。登壇者、石川直樹さん、写真家、山田貴文、県世界遺産室調整員、井上さやか、当館企画研究係長、会場、企画展示室、定員、150人、先着、申し込みはこちら、活字版10ページ、下から2センチ、右から9センチあたりに二次元コードがあります。学芸員によるギャラリートーク。申し込み不要。要観覧券。11月19日水曜日15時40分から講師当館学芸員。会場日本画展示室。万葉集を読む。無料。11月19日水曜日14時から15時30分秋の総門1巻八1606から1623番下講師中本和当館主任研究員定員150人先着申し込み不要。オンライン視聴は要申し込み、定員なし。にぎわいフェスタ、万葉秋。開催中、11月24日、振り替え休日。詳しくは当館ホームページをご覧ください。奈良県立万葉文化館。電話0744541850。ホームページ www.manyo.jp 活字版10ページ下から2センチ左から2センチあたりに二次元コードがあります。